SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの準備銀行 RBA が2020年以来初めてとなる利下げを発表しました。しかし経済状況は依然として不安定で、今後のさらなる利下げについては不透明であると RBA は警告しています。住宅ローンの返済額がここ数年で月1000ドルも増えていたサポートワーカー、ハナン・アルザハーリさんにとって、今回の発表は待ち望んでいた瞬間でした。支払いができなければ家を失ってしまいます。そのため出費や買い物を切り詰めざるを得ず、私や家族に大きなストレスがかかっています。アルザハイリさんでした。3人の娘と年金を受給している夫と暮らすアルザハイリさん。ここ数年あらゆる犠牲を強いられてきました。これまで子どもの制服を4着買っていましたが、今は2着しか買えません。スポーツ活動も同じです。以前は体操や水泳、サッカーをさせていましたが、今はそれもできなくなりました。さらに歯医者に行くお金がなくて、歯の痛みも我慢しています。アルザハイリさんでした。13回の利上げを経て、政策金利は1年以上にわたり 4.35% で据え置かれていました。しかし今回 0.25 ポイント引き下げられ 4.1% となりました。アルズハイリさんは今後も利下げが続けば8年ぶりに家族旅行が実現できるかもしれないと期待を寄せています。金融比較サイトカンスターによると、60万ドルを 6.33% の変動金利で借りていて、返済期間が残り25年の場合、今回の利下げで毎月の返済額は92ドル減ります。さらに今後4回利下げがあれば、月末には359ドルが手元に残る計算です。しかし準備銀行のミシェル・ブロック総裁は、インフレとの戦いに勝利したとはまだ言えないと述べています。今回の利下げは市場が予想するような今後のさらなる利下げを示唆するものではありません。先ほど述べたように、今回の決定は2023年11月に行った慎重な引き上げを解除したものであり、依然として金利引き締めの水準にあります。今後の金利について判断するには、インフレが引き続き低下しているというさらなるデータと証拠が必要です。ブロック総裁でした。政界からも同様の見解が示されています。連邦政府のジム・チャーマーズ増相です。今日の決定は大いに歓迎すべきことです。しかし、まだミッションが完了したわけではありません。人々が依然として経済的圧力を感じていることを私たちは理解しています。チャーマーズ増相でした。そして野党のアンガス・テイラー影の増相も同様に先行きが不透明であると警告しています。準備銀行は生活水準が以前の予測よりも悪化すると予想しており、これはオーストラリアの家庭にとってさらなる負担です。まだ終わりは遠いです。テイラー影の増相でした。オーストラリア人の約3分の1が住宅ローンを返済中で、その多くは25年または30年の期間で変動金利を適用されています。そのため今回の利下げによって、月末には手元に以前より多くのお金が残ることになります。一方で自宅を所有している約3分の1の人々は、 より多くの退職金や貯金を持っており、これまで高金利から恩恵を受けてきました。そして賃貸住宅に住んでいる残りの3分の1の人々は、その多くが住宅ローンを抱える物件を借りているため、これまでの高金利が家賃の上昇を招いていました。街の人の声です。昨年レントは 20% も上昇しました。ですから負担にあまり変わりはありません。昨日シドニーに到着したばかりのレンターです。賃貸住宅を探すのが本当に大変です。しかもすごく高いです。町の人の声でした。しかし希望の光もあります。オックスフォードエコノミックスのショーン・ランクフォード氏はこう話します。今年は実質賃金の成長にとって良い年になるはずです。我々は労働市場での賃金成長が早く、あるいは比較的に早く進んでいることに注目しています。失業率が現在の水準にある限り、この傾向は続くでしょう。しかし同時にインフレの影響も考慮しなければなりません。ランクフォード氏でした。続いてデロイトアクセスエコノミックスのリードパートナープラディープ・フィリップ氏のコメントです。私たちはこれを金利が下がり始める新たなサイクルのスタートだと考えています。重要なのはこの議論を経済成長への投資という方向にシフトさせることです。これこそが私たちが集中すべきことです。実際オーストラリアでは経済成長が鈍化しており、インフレが下がっている今こそが金利の引き下げに適したタイミングだと考えています。これから期待されるのは投資と企業の信頼感の向上です。フィリップ氏でした。今回の決定は5月17日までに実施される連邦選挙に大きな影響を与えるものですが、アンソニー・アルバニージ首相は選挙の日程について金利引き下げとは関係ないと主張しています。しかしインフレ率は RBA の目標を上回る 3.2% であり、今回の決定はギリギリの判断とみられます。そのため次回会合が行われる4月の頭に追加の利下げが期待できるかは不確かです。以上 SBS ニュース、アナ・ヘンデスン、リズ・マドック、ギャブレオ・カタシノのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。